それではヨハネの黙示録22章の16節から見てまいります。519ページです。 Revelation chapter 22 verse 16。 私イエスは御使いを遣わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。私イエスとあります。私というのは一人称の代名詞です。これを使って語り手がイエスであるということをはっきりと伝え強調しております。わざわざ私イエスと言っているのは強調をここに施しているわけですね。7節のところを見てください。 Verse 7、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。また12節も見てください。 Verse 12、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。で、13節にも、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであると。私という、一人称の代名詞は繰り返し使われてきたわけですけれども、16節に来て、私イエスはと、この私というのは他の誰でもないイエス・キリストと呼ばれる神の御子、子なる神であると。これは父なる神ではない、聖霊なる神でもない、三位一体の第二位格であるイエス、特にイエスというのは人となられた神のお名前ですね。ヤーウェは救いという意味の名前、それがイエスですね。これを強調しているわけです。で、御使いを遣わしとありますが、イエスは御使いを通して語られております。御使いを遣わすだけの権威、権力、力をお持ちの方です。イエスは御使い、いわゆる天使と同等同列ではありません。キリスト教系の異端が教えるような御使いが受肉した存在ではないんです。例えばエホバの証人であれば、大天使ミカエルが人の姿を取ったのがイエスであるとか、モロモン教であればルシファーという堕落した悪魔の前身の御使いのお兄さんが御使いでイエスと、これも全く荒唐無稽な話で非聖書的であって、それが異端と呼ばれるゆえんでもあります。聖書はイエスは御使いと同じではない、むしろ御使いを作られた方、ここで御使いを使わす主であるということですね。ですから御使いは、天使はイエスの名によって語っている、つまりイエスの権威によって語っているわけです。6節のところで、御使いは私、これはヨハネですね、私に言ったと言われています。これはイエスのメッセージを受けて、御使いがヨハネにそのメッセージを忠実に伝えたということです。で、それをヨハネは黙示録として記したわけです。一章の一節のところも、Chapter 1, Verse 1、お読みしますから聞いてください。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを遣わして、これをしもべヨハネに告げられた。これがヨハネの黙示録という書物が書き記された経緯であります。で、この御使いというのはいわゆる霊的存在である天使のことをまず言うんですけれども、この天使と呼ばれるものは私たちクリスチャンと同じ神のしもべであるということを22章の9節で学んできました。Chapter 22, verse 9。すると御使いは私に言った。 いけません、私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。ミツカイはもちろん礼拝を受けるような存在ではありません。神ではないわけです。イエス・キリストこそ礼拝を受けるにふさわしいお方。イエスは御使いたちを束ねる万軍の主でもあるわけです。で、私たちと同じ神のしもべと言われておりますので、私たちのしもべ仲間というような身近な存在であるということも皆さんにお伝えてきました。御使いの言語ギリシャ語はアンゲロスといって、英語のエンジェルの語源であるということも紹介しておりますが、そのアンゲロスの原因は単に使いです。霊的存在である天使の子というときには御使いというふうに言います。でも本当はただの使い、あるいは使者、メッセンジャーという言葉ですね。で、一章の20節を見てください。チャプター1 verse 20、一章の20節に、あなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の燭台の秘められた意味について、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会であると。ここに教会の御使いたちという言葉があります。これはアンゲロスという言語ですね。で、二章の一節、チャプター2 verse 1、そこにエペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に七つの星を握る方、七つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。これはもちろんイエス・キリストが語っておられます。イエス・キリストが御使いを通してこの手紙を書き送れと言っているわけです。誰に書き送れと言っているかというと、ここではエペソにある教会の御使いに書き送れと。イエスは天使を使わして天使にメッセージを託して、その天使がヨハネのようなしもべに語っているわけです。ですからこの2章の1節は教会の御使い天使というよりはですね、教会の使い、あるいは教会のメッセンジャーというふうに解すのが妥当であろうと。もちろんこれを天使と見てももちろん通じるんですけれども、でも天使が天使に書き送れというのもなんとなく不自然な感じもします。最初からダイレクトにイエスはエペソの教会の天使に語ることもできるわけです。わざわざ別の天使を介してさらにまた教会の天使に書き送るというのはなんとなく面倒な複雑な感じもしますけれども、もしこれがヨハネと同じしもべ、つまり私と同じ人であるならばわかりますね。一章の一節にもそのような書かれ方がされておりました。父なる神からイエス・キリスト、そして御使い、そしてヨハネという順番ですね。ですから後方で言う使いは天使というよりも、むしろ教会の牧師のような神のメッセージを取り継ぐ者、説教者というふうに、見たら良いというふうに、かねてからお伝えしてきました。実際にこのアンゲロスという言葉は御使い以外にも人に対しても使われていまして、例えばマタイの福音書の11章の10節に使いという言葉が出ておりますが、その言語はアンゲロスでありまして、ここはバプテスマのヨハネのことを指しております。バプテスマのヨハネがイエス・キリストよりも先に使いとして使わされたと、アンゲロスとして使わされたと、イエスの先駆者というふうにも呼ばれております。イエスの親類で半年年上の人物ですけれども、イエスはこのバプテスマのヨハネよりも先に存在していた。イエスと名付けられる前から聖霊によって処女マリアの胎のうちに宿る前から存在していたお方だということをヨハネ自身も証ししております。ですから、人に対してもこの御使いという言葉、アンゲロスが使われます。イエスは御使いだけでなくて、人の使いもメッセンジャーとして、 使わされ、それをその人物を通して語られるということです。特に教会のメッセンジャーに対してもですね、そのように特別なメッセージを託され語られるお方だということも知っていただきたいと思います。私はそのメッセンジャーの一人として今皆さんの前で語っておりますが、でも私はあくまでスピーカーです、あるいはマウスピースですね。語っておられるのはイエスです。そのことを皆さんに今晩覚えていただきたいと思います。私のメッセージじゃないんです。便宜上は菊池和成牧師のメッセージというふうに、呼ばれるかもしれませんし、そのように認識されるかもしれませんが、でも実際にはイエス・キリストのメッセージを、私は皆さんに届けているわけです。マルティン・ルターはこう言ってます。神の言葉の説教は神の言葉である。神の言葉の説教は神の言葉、神の言葉でない説教もあるんです。それは神の言葉ではありません。車田昭次という日本ホーリネス教団の創設者の言葉も紹介したいと思います。説教とは自分の経験や体験の話、あるいは人が感心するような話をすることではなく、神の言葉に基づいて神の言葉を語るのだ。ルターと同じようなことを言っています。神の言葉に基づいて神の言葉を語る。ですからもし私が皆さんに神の言葉の説教をしていないならば、神の言葉に基づく説教をしていないならば、それはもはや説教とは呼べないものであり、それは神の言葉ではありませんから、イエスが語っているとは言えないわけです。でそこを皆さんは自分の聖書を通して吟味する必要があります。本当に聖書に書かれている通りかどうか、しっかりと吟味して、でもしその通りであるならば、あなたは素直に額面通り私の口から語られた神の言葉を受け止めなければなりません。たとえあなたの肉が、それを、嫌ったとしてもです。あなたが抵抗したとしてもです。聖書に書かれている通りであるならば、そのことをあなたは受け入れなければなりません。で、他にも榎本康郎千尋場先生として有名な牧師の言葉も紹介させていただきます。神の言葉は今日教会の技を通して語られていく。説教は人の言葉だが、いかにして神の言葉となっていくか。ある信徒の方が、私は礼拝に出るときには、神様どうぞ今日牧師先生が語られる言葉からあなたの言葉を聞かせてくださいと祈るのです。時には自分の心に響いてこない説教もあります。しかし後で賛美歌を歌って、ああこれだと教えられ、真実な神は一度も私を空手で返されたことはなかったのですと話しておられたが、本当に素晴らしいことだと思った。礼拝のみならずバイブルスタディも同様にですね、神様どうぞ今日牧師を通してあなたの御言葉を聞かせてくださいと、そのような祈り心を持って毎回臨んでいただきたいと思いますし、そのような祈りは御心にかなっていますから、必ず主は答えてくださいます。祈らずにただ集いに参加しに来た、礼拝だから日曜日だからとか金曜の夜だから、ただ教会のイベントや行事に、あるいは勉強会と考えるようなものにあなたは参加しに来たと、それではですね、いつまでたっても神の言葉はあなたの魂には届きません。祈り求めて御言葉に対して上書きを持って主を語りくださいと。でそれは個人で聖書を読むときも同様です。デボーションするときも必ず祈って聖書を開いてください。ただ日課として決められた箇所を読むとか、あるいは自由にパラパラとめくりながら読むとか、なんかデボーションガイドを使って読むとか、通読表を使って読むとか、いろんな手段はそれぞれ自由でいいんですけれども、同じことをしながらもですね、 かたや毎回主に対して主をお語りください。あなたが私の心の目を開いてください。そこにあなたがはっきりと分かるようにお示しくださいと、私に必要な御言葉をどうかお語りくださいと、本当に祈り心を持って望むのか、それともただ機械的に習慣的にノルマをこなすようにして読むのか、同じことをしても大違いです。実り多い信仰生活を送りたいならば、どうか主の御前にですね、常に植え替え気を持って、私に個人的にお語りくださいと、不毛なクリスチャン生活を送りたいと思っている人はこの中に一人もいないと思いますが、でも毎週毎週欠かさず教会に集ったとしても、祈ることなしに御言葉を個人的に語ってくださいという強い願いを持たずに参加したところで、何も得るものがないということ、何の実も結ばないということをお伝えしておきたいと思います。それは全くの浪費でしかありません。もったいないですね。で、もう一人 R.C. スプロールという人の言葉も紹介しておきます。まあ、みんなもうすでに天に召された人たちですけれども、アメリカの牧師 R.C. スプロールの言葉です。お説教者よ、あなたの職務はあなたが聖書箇所に忠実であること、その福音の宣言に対して忠実であること、神のご計画の全体を解き明かすことに忠実であることを確かめること、あとは、後ろに下がってそれが起こるままに任せなさい。これは説教者に向けての言葉なんですが、聖書箇所に忠実であること、これを心がけるならば、あとは神の言葉は生きていますから、それぞれの聞く者たちの心に働きかけをし、そして神の御心を実行するわけです。人の心をつかむためには、何か自分の体験や、あるいはこの世の中の人たちの関心事とか、人が関心するような話を持ってきて、それを中心にして人心をつかむとか、感動させるとか、お涙頂戴のメッセージをするとか、そういうことをしていてもですね、聖霊が、神の力が働かないということです。そうではなくて、ただ単純に純粋に神の御言葉を忠実に語っていく、そうすれば神の言葉は必ず残っていきます。ですからこれは説教者に限らず、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもと、第2テモテの4章の1節から5節のところを読んでいただければ、そこに御言葉をとにかく忠実に語るようにということが奨励されております。またマタイの福音書の28章の18節から20節のところは大宣教命令として知られているところですが、まあ、そこには見落としてはならない言葉があります。命令の部分ではなくてその前の部分ですね。マタイの28章の18から20、 Matthew chapter 28 verses 18 through 20、 イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。彼らというのは弟子たちです。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。まあ、19、20が大宣教命令として、皆さんもおなじみだと思うんですが、その前節の18節が非常に大切なんですね。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。私たちはイエスの弟子としてこの権威を託されているわけです。イエスの名前によって語るということはイエスの権威、イエスの力によって語るということです。 とても私はそんな語れませんと、私にはそんな知識もありませんし、そんな経験もありませんし、私は口下手ですとか、まだまだ、聖書も、十分に知りませんし、学んでもいないのでとても語れません、あがり症なんですとか、人がちょっと苦手なんですとか、まあ、いろんなことを私たちは言い訳するかもしれませんが、イエスの弟子であるならば、ここに書かれている通り、イエスがあなたにご自身の権威を付与されているということです。19節には、父子聖霊の名において、これはバプテスマを授けるだけじゃなくて、聖霊の名においてイエスが私たちに命じておいたすべてのことを守るように教える、イエスの権威によってそのことをします。あなたの権威じゃありません、あなたの能力じゃありません、あなたの経験じゃないんです、あなたの技術とかノウハウじゃないんですね、テクニックじゃないんです。イエスの権威によって私たちは神の言葉を語り、福音を述べ伝えるべきなんですね。御使いもそのようにしてイエスの権威を帯びてヨハネに伝えたわけです。ですからヨハネはそれは間違いなくイエスのメッセージというふうに認識して、それをペンで書き記したわけです。で、私たちも同じようにイエスの権威によって語るならば、それは必ずイエスのメッセージとして認識されます。あなたが若いクリスチャンでも、未熟なクリスチャンでもイエスの権威をいただいているならば何の問題もありません。こういうのは神学校を卒業した人とか、牧師とか伝道者とか、そういう肩書きのある人たちとか、あるいはもう信仰歴が何十年という、熟練したエキスパートのクリスチャンじゃなければ、とてもできないことですと、勝手に思い込んではなりません。イエスの弟子であるならば誰でも、このことは命令されています。あなたは神のメッセンジャーとしてここに召されているということを、忘れてはなりません。それぞれ使わされている場所、職場であったり、学校であろうとですね、家庭であろうと、そこであなたは神のしもべとして、メッセンジャーとして、あるいはイエスの弟子として、そこでイエスに託されたメッセージをイエスの権威によって語るんです。で、もちろんそのことを、あなたも求めていかなければなりません。自由意志がありますから、それが自分がなすべきことだと分かっていながらも、あえて、その職務に対して怠慢であることはできます。避けて通ろうとすることもできます。変に思われたくないからとか、嫌われたくないからとか、まあそういう極めて利己的な理由で、避ける人もあれば、まあそういう能力は自分にはないから、まあそういう、力がないと、できないからということで言い訳をして、先延ばしにしたり、自分の、努力によって、自分の力を、つけてから、語ろうと、いつまでたってもですね、語ろうとしないで、先延ばしにしてしまうような人もあるかもしれませんが、私たちには明日があるとは限らないということ、そのことも覚えていかなくてはなりませんので、いつかそのうちにと言っても、いつかそのうちが来ないかもしれないわけです。で、次にテキストに戻っていただきまして、22章の16節の続きに、諸教会についてという言葉に今度は注目してください。そこに新改訳ですとアスタリスクマークがついております。 欄外を見ていただくと、客中のところに諸教会のためにという訳もありますね。諸教会について、あるいは諸教会のために、どちらでも問題ないんですけれども、言語はギリシャ語のエピという言葉です。でエピという言葉は上にという言葉なんですね。ですから、直訳は諸教会の上に、そこから諸教会について、あるいは諸教会のためにという、これは意訳になっておりますけれども、どちらでも通じるわけです。でも諸教会の上に対して神のメッセージが語られている、何かその上にある力、権威を感じさせるような表現となっていますね。私たちは御言葉の権威のもとに置かれているものです。神の言葉によって私たちは生み出されたものです。もちろん神の言葉が私たちの土台という言い方もできますけれども、権威ということをですね、意識するならば、私たちは権威のもとにある、権威の下に置かれているもの、ですから私たちはそこを超えてはならないわけです。御言葉から外れるということはあってはならないことですね。ですから常に聖書に準じているかどうか、聖書的であるかどうか、御言葉に沿っているかどうかを吟味してですね、そういう外れた状態を罪というわけです。で、それが外れた、的外れな罪だということに気づいたら、即座に悔い改めをして、悔い改めるというのは単純に考えを変えるということです。自分の考えではなくて神の考えである聖書に合わせること、それが悔い改めです。ただ悔いて、もう二度とこのようなことはしません、間違ったことはしません、これから正しいことをします、人に喜ばれることをします、迷惑をかけないようにします、これは悔い改めとは言えないわけです。悪いことじゃありませんが、でも本来悔い改めというのは自分の考えや人の考えではなくて神の考えに自分を合わせることです。ですから神の考えに合わせないで自分の考えに合わせていいことはできます。世の中においてはですね、称賛されるようなこと、喜ばれるようなこともできます。この人が喜ぶからその喜ぶことをしてあげる、それが悔い改めだと思ったら大間違いですね。そのことももちろん聖書的であるならば問題ないんですけれども、でも、真っ先に私たちは神に喜ばれるかどうか、聖書に書かれていることが、普遍的な真理ですから、それはどの時代であろうと、どの地域であろうと変わることがない、真実でありますね。そういったものによって私たちは存在している、それが教会というところであります。ですから教会は神の権威のも、御言葉の権威のもとに置かれているものでありますから、そこを超えていくことはありません。聖書を軽視するとか無視するなんてことは絶対にないわけです。ですからこの教会マラナサグレースフェロシップは、神の権威を絶対的な権威、最終権威、最高権威というふうに認めておりますので、御言葉の説教に非常に重きを置いているわけです。そのゆえにですね、長い説教時間にもなっているということも、ぜひ理解していただいて、私が話好きだからということじゃありませんどちらかといえば、私は人の前であまり話すことは得意じゃないので、むしろ、長く話すことは人間的には肉的には抵抗があるんですけれども、でも神の言葉がしっかりと伝わる、それがもう十分すぎるほど、もう、足りないということがないという、そういう状態でですね、皆さんを送り出したいので、教会に来たもののろくに御言葉が語られなかった、ほとんど聖書の話は聞けなかった、ということであればですね、もうそこは神の言葉の説教が語られる教会ではありません。むしろそれを教会と呼ぶこともいかがなものかと思いますので、ぜひそのように皆さんも 健全な教会観を持ってください。神の言葉を絶対的なものとしていなければ、もはやそれは神の教会とは言えません。人の作った宗教団体ならば、聖書を一度も開かなくても、説教は行われていくかもしれません。あるいはほとんどですね、人の話が中心で、そこに御言葉がちょろちょろと、ただ、脚色されるような形でですね、付け加えられる、そういったところも確かに存在しますから、皆さんも、吟味していただきたいと思います。で、話を戻して、この諸教会という言葉はですね、2章と3章によく出てきたんです。でもその2章3章、7つの教会にイエスが宛てた手紙が書かれている箇所ですね。でそこに教会という言葉がたくさん出てくるわけです。エクレシアというギリシャ語ですね。この世から召された者たち、呼び出された者たちの集団、それがエクレシアです。教会ですね。ですからこの世と同じでないところ、それが教会です。この世の常識とか、この世の流行りとか、この世の基準というものが、全く通用しないところ、それが教会というところです。この世と何ら変わらないような、教会というものがあるとするならば、それはもはやエクレシアじゃないということです。この世から召し出されている、呼び出されている、この世とは違うものとして、区別されたものとして、呼び出されているのが教会というところですから、もしこの世とほぼ変わらないということであれば、それは救われていない、キリスト教という宗教ごっこをしているサークル集団みたいな、ものですね。で、この教会という言葉が2章3章以降実は一度も出てこなかったんです。というのは教会はその後地上から引き上げられて、軽挙されて天に上げられているので、もう2章3章終わってから、そこに教会の歴史がすべて網羅されていたわけです。7つの教会を通して、2000年間の教会の7時代、7つの時代、それがすべて網羅されているわけです。1世紀の教会エペソから始まって、世の終わりの教会ラオデキアに至るまで、7つの教会が教会の完全な歴史、7というのは完全数ですから、完全な歴史をすべて網羅しているわけです。で、その教会の終わるのが敬虚を持って終わるんですが、その以降、敬虚以降ですね、教会という単語が、一度も出てこないわけです。で、この22章の16節になって初めて、出てくるわけですね。これはもちろん教会が天に引き上げられてから、その後花嫁として、そこでイエスと婚姻を結び、子羊の婚宴と呼ばれる結婚披露宴を経験してですね、でその後イエスと共に白い馬に乗って地上に降りてくるわけです。それが再臨という出来事ですけれども、そこまではですね、教会は地上にはいないので、ずっと言及されてこなかったわけです。ただ花嫁としてはもう19章から20章と出てきておりましたけれども、教会という言葉が久々にこの22章の16節に出てきました。イエスは教会について語られます。イエスは教会のために語られます。イエスは教会の上に語られます。そして教会を通して語られるお方であります。7つの教会に宛てられた手紙、それは今日のトルコに当たりますね。イエス・キリストの時代は小アジアと呼ばれておりましたが、現在のトルコです。そのトルコに 7つの教会がありました。まあ、他にもエペソとか、コロサイですね、コロサイとかも、トルコにあった教会なんですが、その、手紙はですね、すべて回覧されました。いわゆる回覧板と同じようにですね、他の地域教会にも回されて回し読みされていったわけです。ですからこのヨハネの黙示録の2章3章の7つの教会に宛てられた手紙だけじゃなくてですね、パウロが書いた手紙とか、ヨハネが書いた手紙、とか、まあ、他にもペテロやヤコブなども、新約聖書書いてますね。それらはすべて周辺に回覧されたわけです。教会に宛てられた手紙が全クリスチャンに回し読みされていったという経緯があります。そのようにして教会が誕生し、教会が育まれ、また教会がそこから拡大していったわけです。何が言いたいかと言いますと、イエス・キリストは教会を通して語られる方だということです。それが聖書となって現在、私たちもそれを手にすることができたわけです。教会がなければキリスト教信仰はなかったわけです。教会がなければ聖書もなかったわけです。旧約聖書はもちろんありましたけれども、イエス・キリストの時代は新約聖書はなかったわけです。新約聖書ができる前に教会ができたんです。教会を通して手紙が書かれて、で後にそれが新約聖書として編纂されて、まあ、旧約とセットになって66巻として完成したわけです。ですから教会の重要性ということも、ここで改めて皆さんに再認識していただきたいと思います。私は教会に通わなくても、教会に属さなくても、自分一人で聖書を読んで自分一人で信仰生活を送りますというような人を皆さんも聞いたことあると思いますし、自分もそういうふうに思ったこともあったかもしれません。でもそれは全くありえないことだということを覚えていただきたいと思いますし、まあ、そういう考え方というのは、むしろ完全に的外れですから、悔い改めなければいけない考え方です。でエペソの3章の10節もここで参考にお読みします。エフィジアンチャプター3 verse 10、エペソの3の10、387ページですね。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためでありとあります。教会を通してという言葉がありますね。また3章21節のところには、教会においてまたキリストにあって栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますように、アーメンとあります。まあ、イエス・キリストも教会を重視されていることは確かですね。5章のところではイエス・キリストは教会のために命を捨てたと、捧げたと書いてあります。イエスが教会を最も愛されているということがよくわかると思います。ですからイエスの弟子ならば、イエス・キリストを信じているというクリスチャンならば、間違いなく教会を重視するはずです。間違いなく教会を愛するはずです。で、間違いなくイエスの言葉、つまり神の言葉である聖書を愛するはずです。で、聖書は特に新約聖書はほとんどが教会に対して書かれたものです。パウロの手紙ももちろんヨハネの黙示録も教会に対して書かれたものですから、もしあなたが教会に属していないならば、新約聖書の内容をほとんど知ることがないということです。回覧板で回してもらえないわけです。神の言葉を読めるのは教会に属している人たちということになりますね。ですから神の言葉を読んだり学んだりするためには、 教会に宛てられたその手紙を、聖書を教会で読む必要があるわけです。学ぶ必要があるわけです。そのことをわきまえていくならば、私たちはますます教会というものを重視して、自分たちの生活において教会の位置づけというものを再認識する必要がありますね。で、もし優先順位として教会は二の次三の次という考えがあったならば、それは完全に的外れですから、それは考えを改める、つまり悔い改める必要があることですね。ですからよくクリスチャンは教会を中心とした信仰生活を送ることを奨励されるわけです。それは単に宗教で人を縛るとか、そういう人間的な意味合いで語られるものではなくて、私たちの霊的ルーツを考える上で、教会なしでは信仰生活はありえない。教会を中心とする信仰生活こそが健全なものであって、そこでしか私たちは神を本当の意味で知ることができない。神と親しく交わるためには、神の啓示を受け続け、常に神の御心のど真ん中を進んでいくということを願うならば、私たちはもっともっと教会に密着する必要があるということです。教会から離れることによって神の語りかけを受けられなくなります。神との健全な関係を持てなくなります。神と親しくはなれなくなるわけですね。教会はキリストの体と呼ばれています。教会の頭はイエス・キリストであります。イエスと近くなりたければ、間違いなくキリストの体に属さなきゃいけないわけです。体に属さずに頭とつながるということはどう考えてもできないことですね。教会を通さずに、教会なしに頭であるキリストにつながるなんてことは非常識にも程があるということです。で、教会とキリストが、イエス・キリストがまさに一つである、一体化しているということは、キリストの体と頭という言葉でも十分伝わると思うんですが、使徒の働きの9章4節5節をここで参考に読みします。 Acts chapter 9 verses 4 and 5、 使徒の働きの9章250ページです。サウロが目から鱗の体験をするところです。後にパウロと呼ばれる人物です。目から鱗というのはこの箇所から取られています。彼は地に倒れて自分の語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このサウロという人はですね、キリスト教撲滅運動を推進していた人物です。男だろうと女だろうと構わず、子供だろうと構わずですね、クリスチャンと呼ばれている人たちを縛り上げては拷問したり、そしてステパノという人物の殺害にもですね、サウルは関わったわけです。そんな人物が復活のキリストに出会って、目から鱗の体験をするわけです。で、サウロは教会を迫害しているつもりだったんですけれども、実際にはサウロはイエスご自身を迫害していたんだということをここで明かされるわけです。教会を迫害することはイコールイエスを迫害することだという認識ですね。それが目から鱗の体験です。私たちは教会のことをそのように捉えているでしょうか。いろいろとですね、教会のことで不満を言う人もあると思います。文句を言う人もあると思います。もちろん教会は人の集まるところ、罪人の集まるところですから、賭けもあれば、あらもあります。いろいろな問題もあります。当然罪もそこには見られるわけです。 不完全なものであることは、それは否定できないところです。教会の歴史を見ても、それは明らかですね。でもそんな教会をイエスは自分の体のように愛されているわけです。その教会のために命を捧げているわけです。で、その教会を花嫁とも呼んでいるわけです。花婿と花嫁は一心同体の関係です。ですから教会に対して文句を言うならば、それはイエス・キリストに対して文句を言うことになるわけです。結婚している人ならば、もしあなたの妻のことで誰かが何か文句をつけてきたら、それはあなた自身に対して文句をつけていることとみなされるわけです。あなたは自動的に妻を体を張って擁護するわけです。それは当然のことですね。しかし私たちは教会に対して平気で文句を言います。そして教会に対して平気で批判をしますね。気をつけなくてはいけません。で、あなたが教会の一員であるということも忘れてはなりません。教会の外の人がサウロのようにして教会のことを悪く言ったり、実際に迫害することもあるかもしれません。でもそれはイエス・キリストを知らないので仕方のないことです。サウロも知らなかったので仕方がなかったわけですね。でも彼は幸い復活のキリストに出会って目から鱗の体験をして改心できたわけです。しかしもうすでにその体験をしながらも、それでも教会のことをですね、悪く言ったり文句を言ったり不平不満を言ったり、いろいろとですね、教会の中の人に対してもですね、兄弟姉妹たちに対しても、いろいろな非建設的な、破壊的な言動をする、これはキリストに対して行っていることだという認識を持って即座にやめなくてはなりません。それも考えを変えるということです。むしろそのような欠けとか弱さとか荒とか問題とか罪というものが発覚したならば、あなたはそのために必死になって取りなしていく必要があるということです。愛するためにそのような欠けを満たすことに尽力しなければいけないと言ってるんです。弱さを担って重荷を共に負ってそして克服するように助けていくという必要がありますね。罪を犯している兄弟があるならば、その人のところに行ってその罪を正してあげる必要があると言ってるんです。指を指すことは簡単です。非難することも簡単です。陰でこそこそ言って噂話をしたり、そのような悪口を言うということは簡単にできてしまうことです。で、私たちはそのようにして教会を貶めるためにここに召されているのではありません。教会と距離を置くように召されているのではありません。むしろ密着するように、同じくこの世から呼び出された、召し出されたものとして一つになって共にキリストの似姿に変えられていくように、キリストの体の器官として機能して互いに愛し合い使い合うように召されているわけです。で、そのことを私たちは神の言葉の権威によって命じられているわけです。で、次にテキストに戻っていただきまして、16節の続きに、これらのことをあなた方に証ししたとあります。これらのことというのは22章の内容も該当するでしょうし、これは最終章ですから、黙示録の全体をまたこれらのことというふうに見ることもできるかと思います。これをイエス・キリストが証ししたわけです。一章の一節にもある通り、これはイエス・キリストの黙示ですね。イエス・キリストがすべて証しされた、イエスの書いたものです。22章の20節のところにも繰り返されています。これらのことを証しする方が言われると。で、この証しという言葉はマルトゥレオと言います。マルトゥレオという言葉が一章の二節にも使われています。お読みしますから聞いてください。チャプター1 verse 2 一章二節、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。 まあ、イエス・キリストも証しされていますが、ヨハネも証ししているということをここに見ていただきたいと思います。メッセンジャーとしてイエスと同じ働きをしているということです。イエスの証しはヨハネの証しでもあります。ヨハネの証しはイエスの証しでもあるということです。それが神の言葉を語るメッセンジャーということですね。で、22章の18節のところも見てください。 Chapter 22 verse 18、私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。ここで言っている私というのは漢字の私になってますね。ひらがなの私は神もしくはイエスに対して使われている代名詞ですが、新改訳ではこれを使い分けて、漢字の私の場合はこれは人間を語っているというふうに解釈されます。ただこれはあくまで翻訳者の主観によるものなので、他の箇所で漢字の私を使っているところでもそれが語り手がイエスである場合もありますから、まあ、そこは吟味していただきたいと思うんですけれども、でもここでは18節の私はヨハネのことを指しています。ヨハネはこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする、1章2節と同じですね。ただこの証しというのはスンマルトゥレオという言葉です。スンマルトゥレオ、テキストの16節の証ししたはマルトゥレオです。でも18節の方はスンがついてスンマルトゥレオ、スンというのは共にという意味です。共に証しする、イエスが証しすることを共にヨハネは証しているという、そのことを18節で繰り返しています。ですからイエスの語られていることをそっくりそのままヨハネが語っているという認識ですね。私たちも神のしもべとして同じくイエスと同じメッセージを証しするためにここに置かれております。自分の証しじゃないんです。イエスの証しを証しするように召されています。他にも参照していただきたい箇所があります。第一ヨハネの5章6節 First John chapter 5 verse 6、第一ヨハネの5章の6節、484ページです。この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけではなく水と血によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。証しするというところがマルトゥレオという言葉です。で、続きを見ていきます。7節、3つのものが証しをします。この3つのものが証しをしますというところは、公認本門という写本の異なるものでは、天において3つのものが証しします。父、言葉、聖霊です。この3つは1つですという写本があります。もう完全にこれは三位一体の神を教える、明確な聖句となっておりますけれども、公認本門以外の写本では単に3つのものが証しをしますに留めています。で、8節に御霊と水と血です。この3つは一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しなのですから。10節、神の御子を信じる者はその証しを自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。11節、その証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。12節、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。第1ヨハネの5章の6から12をお読みしました。証しという言葉が何回も出てきました。で、まあ、具体的に御子についての証しだということ、それが神の証しであるというふうにもなってますから、皆さんも自分の証しというものを今一度考えてみてください。ここに単純な定義があります。その証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。私たちは御子を通して 永遠の命をいただいています。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。御子以外に永遠の命を与えられる方法はないということです。でそれはもちろん十字架について語る必要があります。また復活について語る必要があります、まあ、そういう単純な福音もですね、メッセージも含めて私たちは証しする必要があります。で他にも参照箇所として使徒の働きの10章42節 Acts chapter 10 verse 42、使徒の働きの10章255ページ。そしてイエスはご自分が生きている者と死んだ者の裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しするように私たちに命じられました。20章の24節、Chapter 20, verse 24。20章の24節。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。そしてもう一箇所、使徒の働きの22章の15節 Chapter 22 verse 15、あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。証しとか証人という言葉がいくつも出てきました。私たちは何のためにこの地上にとどめ置かれているのか、イエス・キリストに出会って、永遠の命をいただいて、もうすぐに天国に行ってもよいのに、わざわざこの地上にとどめ置かれているには、何か特別な理由があるということです。で、それがイエス・キリストを証しするということです。イエス・キリストを証ししないで地上にダラダラと生きているクリスチャンがあまりにも大勢います。家庭にまだイエス・キリストを知らない人たちがいるのに、ただ家で何をしているんでしょうか。職場にイエス・キリストを知らない人たちが大勢いるのに、ただ毎日そこで仕事をしているだけ、お金を稼ぐだけ。イエス・キリストを知らない友達が大勢いるのに、ただその友達とどうでもいいような話をしたり、どこか遊びに行ったり、イエス・キリストを明かしするなんてことは全くない。まあ、それでは私たちが何のためにクリスチャンとしてここに置かれているのか。イエスはあなたをそこに使わしているんです。何のために使わしているかということはもうすでに聖書の中に明らかにされていますから、それを尋ね求める必要は全くありません。もう私たちはやるべきことは分かっているはずです。そのために学校に通っているんです。そのために進学するんです。そのために就職するんです。自分のやりたいことをやる、好きなことをやる、お金を稼ぐ、好きなものを買うためとか、夢を叶えるためとか、単に食べていくため、家族を養うため、社会に貢献するため、それ以上のもっと高尚な目的があなたには与えられているということです。そのような飯を使命を果たさなければ真の意味で幸福はない、満足はないと言ってるんです。まあ、なんとなく円満な家庭生活を送ることができたとしても、職場でも特別問題なく、まあ、ある意味で気持ちよく働いて、それなりに給料をいただいたとしても、それでもクリスチャンとしてあなたに与えられているミッション使命を果たしていないならば満足はできないと言ってるんです。どこか欠けた感じ、それはクリスチャンならば分かります。クリスチャンでなければ分かりません。そのように私たちは作られているんです。ですから 反対を恐れずに、迫害を恐れずに、ヨハネの時代の人たちも皆迫害されていましたけれども、それでも大胆にイエス・キリストのことを明かししたんです。そうやって彼らは祝福に満ち溢れていたわけです。私たちはどうでしょうか。使徒の働きの一章の8節、これは私の方で読みしますから聞いていただければと思います。アクスチャプター1 verse 8、使徒の働きの1の8、しかし聖霊があなた方の上に、上にというのがギリシャ語のエピーです。上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエスの証人となります。そのためには聖霊が私たちの上に臨む必要があります。下る必要があります。聖霊の力を受ける必要があります。これを聖霊のバプテスマというふうにも言うんですが、それなしではイエスの証人にはなれません。自分の力だけでは絶対にできないことですね。だからこそやりがいがあるんです。自分の力でできてしまうということは大したものじゃありません。皆さんも自分の力でいろんなことをしてきたと思いますし、できちゃったと思いますが、大したことないですね。できたところでそれだけの話です。できてよかったなと、それだけの話です。でも自分に絶対できないことが、これは神様にしかできないことがなされたらどうでしょうか。それはエキサイティングのことですね。ありえないことが起こったんです。まさに奇跡ですね。聖霊の力によってなされることだけが、本当に価値のあるものであり、私たちをエキサイトさせるもの、躍動させるもの、本当の満たしをもたらすものです。そうでなければ程度の知れた人生ということです。自分の力だけで生きていく人生というのは実に大したことない、つまらない人生と言わざるを得ません。もう自己満足でしかないので、ちっぽけな人生ですね。でも聖霊の力によってなされることは自分を超えてしまうわけです。自分の器の大きさをはるかに超えていくわけです。想像を絶するような人生ですね。そんな人生を送ってほしいというのが、私たちの作り主であり救い主であるイエス・キリストの願いです。あなたにはそういうスケールの大きい人生を送ってもらいたい。そんなちっぽけなもので終わってほしくない。塵に過ぎない私たちではありますけれども、神の形に似せて作られたものですから、ただ塵に帰っていくだけの人生で終わらないように、それが神の御心です。で、テキストに戻っていただいて、続きに、私はというところですね。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。私は何々であるという言葉はギリシャ語のエゴエイミーです。前にも紹介しました。このエゴエイミーというのは旧約聖書ではヘブル語ではエフィエ・アシエル・エフィエ、私はあるというものである、もしくは私はなるというものである、私たちのすべてとなってくださる、私たちの必要となってくださるお方、それが神の個人名ヤーウェイという名前の由来であるということを説明しました。ですからこれはイエスのヤーウェイ宣言ということです。イエスは主であるということ、旧約聖書でいうところの太字の主、ヤーウェイですね。神の名前を表す神聖四文字、ヨッヘイバーブヘイという、それをヤーウェイというふうに読むというふうに紹介しております。で、13節のところでも私はエゴエイミーですね、アルファでありオメガであると紹介しました。これと同じようにして16節では私はダビデの根、また子孫、非常に面白い表現です。イエスがダビデの根であり、ダビデの子孫である、矛盾しているわけです。一体どっちなのと、根っこなのか、それとも子孫なのか。ダビデの根という言葉はイエスの称号として5章の5節にも出てきました。 Chapter 5, verse 5. 黙示録の5章の5節。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。ユダ族から出た獅子、これはイエス・キリストがユダ族から出た王であるということ。でダビデの根というのも同じくイエスの称号として使われています。ただこのダビデの根という言葉は旧約聖書には出てきません。黙示録特有のものです。他の箇所には出てきません。ただ似たような言葉として旧約聖書の11章のところにメシア予言がありまして、そこではエッサイの根という言葉が出てきます。アイザヤチャプター11 verse 1、 イザヤ書の11章1節、1185ページ。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エッサイというのはダビデのお父さんの名前です。そのエッサイの根株、根株ですから切り倒されてもう それで何も生まれないように、もう倒れたままでですね、そこで終わったかのように途絶えたかのように、思えるような表象ですけれども、でもそこから新芽が入る。驚くべきことにその根株から新しい芽が出る、若枝が出る。これが、ナザレという言葉の由来でもあります。ですから、イエスは、ユダ族で、エッサイの息子として、生まれて、そして、そこからダビデはイスラエルの王となっていくわけです。でその子孫であるイエスは、ナザレで育つわけです。生まれはユダのベツレヘムという小さな村ですが、育ったのはナザレというところですね。そのことがここに予言されています。10節のところにもエッサイの根という言葉が出ています。これもメシアの称号、キリストの称号ですね。しかし黙示録の方ではエッサイの根としてではなくてダビデの根として紹介されています。このダビデという人物はイスラエル史上最も偉大な王でもあり、イエス・キリストの型、ひな型ですね、余計とかタイプというふうにも言います。ですからもう一つの称号としてダビデの子という言葉もメシアの別の呼び名としてですね、頻繁に使われるわけです。で、根というのは文字通り根っこですから、ダビデの前から存在している、ダビデが生まれる前から存在しているお方、それがイエス・キリストというお方であります。ダビデ王よりも前から存在する王様ということです。これはイエスの潜在性、先に存在するという意味で潜在性とか、イエスの神性、神としての性質を表す表現です。受肉前のキリストとかですね、これは三位一体の第二格である子なる神を表す言葉、それがダビデの根です。それがアルファですね。で、一方でダビデの子孫、 こちらがオメガにあたります。これはイエスの人生ですね、人としての性質。イエスは人としてはダビデの子孫であると、それについてはマタイの福音書の1章の1節に出てきます。イエス・キリストの系図に確かに出てます。またローマ人への手紙の1章の3節にも強調されてます。ローマ 1-3、そちらは確認のためにお見せしますね。福音の説明のところで 2節から読みますと、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、肉によればダビデの子孫から生まれたということ、でその系図はマタイの一章にまとめられているということを言いました。またヨハネの7章の42節、ジョンチャプター7 verse 42、ヨハネの7章の42節には、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。確かにそのように聖書は言っています。これは旧約聖書が、そう言っているという内容ですね。聖書の箇所だけ言っておきますと、詩編の89編の3節4節、Psalm 89 verses 3 and 4、また2箇所の5章2節、マイカチャプター5 verse 2、他にもたくさん挙げられますが、代表的なものとしてその2箇所を見ると、旧約聖書の中に確かにメシアはダビデの子孫であるということが書いてあります。で、その予言を成就したのがイエス・キリストという方ですね。でも一方でイエスはダビデの根と呼ばれてますから、ダビデが生まれる前から存在していたということ、これはヨハネの福音書の1章の1節からずっと書いてますね。皆さんもよく知っていると思うんですが、私の方で読んでいきますから聞いてください。ヨハネの1章の1から3、ジョンチャプター1 verses 1 through 3、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。飛んで1章の14節、チャプター1 verse 14、言葉は人となって、つまり受肉されて私たちの間に住まわれた、クリスマスですね、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。で、3章の13節、チャプター3 verse 13、 3の13にこうあります。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者、人の子は別です。人の子はイエスですね。イエスは天から下ってきたんです。そして処女マリアのうちに聖霊によって宿ったんです。で、赤子としてイエスと名付けられたわけです。ですからダビデが生まれる前からすでに天において永遠に存在しておられたお方、で、6章の33から51のところもメモだけして後で参照してみてください。チャプター6 verses 33 through 51、同じくイエスが天から下ってきた命のパンであるということがそこに語られております。で、8章の58節、ヨハネの8の58、ジョンチャプター8 verse 58、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。エゴエイミ使われています。アブラハムが生まれる前から、アブラハムはダビデよりもはるかに前の人ですね、1000年も前の人です。イエスの時代からすると2000年も前の人です。私の時代からすれば4000年も前の人です。でもそのアブラハムよりも前、イエスは存在していた。イエスの潜在性、これをイエスが神であるということの証明として、私はあるというものであるとヤーベ宣言されているわけです。で、他にもコロサイの1章の15と17、コロシアンズチャプター1 verse 15 and 17、コロサイ人への手紙の1章15、巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。先に生まれたという表現がなかなか誤解を生みやすい表現なんですが、アスタリスクマークついていて、欄外には別訳として全被造物を治める長子、 全被造物を治める長子という意味で使われています。神の御子ですから、長子という表現が使われているんですけれども、子なる神でありながらも、父なる神と同等であると、三位一体の神というのは本当に不思議なものですけれども、父から、子が、生まれるという人間的な、関係でいうとですね、父が先にいて、その後に存在しなかった子供が存在するようになったというイメージですけれども、そうではなくて、この子なる神は、神の御子は父なる神と最初から一緒におられた、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、そして言葉は神であったと、これは私たちの知性理性をはるかに超えた三位一体の関係なので、理解は難しいですけれども、ただ、聖書がそのように述べてますから、私たちはその通りに受け取るものであります。このコロサイの1章の17節のところにも、コロシアンチャプター1バース17、巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。ですから巫女イエスは作られたものではない、むしろ創造主であるということですね。で、同時にそのお方が私たちと同じ人となられた、ダビデの根でもあり、ダビデの子孫でもある、非常にユニークな方です。神でもあり人でもある、 100% 神でもあり 100% 人でもある、 50%50% じゃないんです。第一テモテの2章の5節、こちらもお読みします。 1 Timothy chapter 2 verse 5、第一テモテの2章の5節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。このようなユニークな仲介者は他にはいません。イエスキリストを通さなければ私たちは父なる神の身元に行くことはできません。私が道であり命で、真理であり命ですと、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできないと言われてますね。そういう唯一の道であります。それが私たちの救い主イエス・キリストであります。で、輝く明けの明星という言葉に今度は着目していただきたいと思います。輝く明けの明星、明けの明星というのは一番星ですね。夜明けに見られる、最初の光、金星を指す言葉としても使われますけれども、この意味は、輝く明けの明星ですから、暗闇にあって、真っ先に光り輝くお方、暗闇の中で目当てにすべき光なるお方というイメージで使われています。2章の28節、黙示録の方ですね、黙示録の2章の28節でも出てきました。レベレーションチャプター2 verse 28、私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には私は明けの明星を与える。イエスご自身は輝く明けの明星であると宣言されていますので、ここではイエスご自身を与えてくださる、暗闇の中にあって光り輝く存在として君臨してくださると、ありがたいですね。ヨハネの時代は真っ暗闇でした。大迫害を受けていたわけです。イエスを主と口で告白するだけで迫害されたわけです。暴力を受けたんです。恥ずかしみを受けたわけです。財産没収されたんです。見せ物にされて殴り殺しにされたんです。まさに真っ暗です。将来的にもお先真っ暗です。クリスチャンとして生きていくということはもうそういう人生でしかない。でもその中にあってイエスは輝く明けの明星であるとご自身を与えてくださっているんです。だから当時のクリスチャンたちは 耐え忍ぶことができました。希望があったんです。イエスこそ希望の星です。真っ暗闇でも光り輝く存在があれば、私たちは何も恐れません。安心ですね。その信仰があったので、私たちにもキリスト信仰が届けられたということは、繰り返し繰り返し皆さんに述べています。今あなたは暗闇にあるでしょうか。まあ、中には自らの罪によって暗い人生を送るような羽目になってしまっている。これはもう致し方のないこと、まさに自業自得だと、蒔いた種を刈り取るんだと、もうどうにもならないことだと思って、本当にがっかりして失望してしまっている人もあるかもしれませんが、どんな暗闇であろうとイエスが輝く明けの明星となってくださるということを信じていただきたいと思います。あなたに落ち度がなくても、クリスチャンであるがために、あなたは真っ暗闇の中に追いやられることもあると思います。でもほとんどの場合は自分の落ち度で自らの首を絞めるようにして暗闇に落ちてしまうこともあるかと思うんです。どちらのケースにしても、イエスは輝く明けの明星となってくださり、あなたをその闇の中から必ず引き上げてくださいます。闇の中に留め置くことはしません。なぜなら私たちは光の子供でもあるからです。イエスと同じ光を与えられております。暗闇の中で輝く存在として召されているんです。あなたの家庭がどんなに真っ暗闇でも、あなたがそこに置かれているならば、あなたは世の光です。職場でも、この地域社会でも、そこがどんなに暗くても、クリスチャンがそこにいるということは、輝く明けの明星を明かしするものとして、あなたが光としてそこに召されているということです。ですから、あなたがいるところには必ずイエスがいてくださり、必ずそこには希望があるということです。クリスチャンが絶望することは絶対にないと言ってるんです。もちろん落ち込むこともありますし、落ちることもあります。輝きを失ってしまうような感覚に陥ること、敗北感に苛まれること、自責の念に駆られること、自分は本当に真っ暗だなと思ってしまうこともあると思いますが、それはあなたが思っているだけです。あなたがそのように勝手に感じているだけです。事実は違います。あなたのうちにはイエス・キリストがおられるんです。イエスはあなたの闇によって暗くなってしまうお方じゃありません。この世の闇の力によって抑えられてしまう方じゃないんです。輝く明けの明星です。誰もその輝きを消せないんです。絶対に間違ってはなりませんし、勘違いしてはなりません。あなたがどう見ようと、どう感じようと、どう考えようと、イエスはそれでも輝く明けの明星だということ、絶対に忘れないでください。そうすればあなたも希望を持ち、そしてあなたの周囲の人もあなたを通して希望を知ることになります。そうやって黙示録の時代のクリスチャンたちは乗り越えてきたんです。生き残ってきたんです。力強く命がけで証しすることができたんですね。で、第2ペテロの1の19も参照いたします。 2 Peter chapter 1 verse 19、 第2ペテロの1章19節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めている、ると良いのです。予言の御言葉、これも、明けの明星に例えられていますけれども、今いろんな、災害が起きたりですね、まあ、コロナ禍にあって、暗いことばっかりです。若い人たちはあまり希望が持てない時代になってしまいました。超高齢化社会でもあり、少子化でもあり、特にこの国においてはほぼ希望がないと、まあ、若い人たちを前にしてちょっと言いづらいんですけれども、でもそれが事実です。せっかく志望校に入学できても、せっかく自分の夢だった道に進むことができたとしても、そこには何の希望もないということです。それはイエス・キリストを知らない人において言えることなんですが、 私たちには予言の言葉があります。今がどういう時代なのかちゃんと分かっていますから、真っ暗闇の時代でもどう生きるべきか私たちは知っております。ただお先真っ暗だと思って自暴自棄になる必要はないと言ってるんです。諦めるとか、鬱になるとか、落胆したままでいて、終わるんじゃないと言ってるんですね。で、この予言の言葉というのは12章の6節のところでは、これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は御使いを使わして、すぐに起こるべきことをしもべたちに、示されたと。預言の言葉は神の霊感によって書かれた神の言葉そのものです。それは真実であり、信頼できます。ですから、私たちはそれを闇の中の光、御言葉は道の光、足の灯火とも呼ばれてますね。でイエス・キリストは神の言葉とも呼ばれてますから、全部つながってるわけです。輝く明けの明星、イエス・キリストご自身を指しますし、また神の予言の言葉、聖書の言葉そのものも指してます。で、民数記の24章の17節にはメシア予言が記されています。 Numbers chapter 24 verse 17、 民数記の24章17節、286ページ、民数記24の17、私には彼が見える、しかし今のことではない。私は彼を見つめる、しかし近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る。イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみを、すべての節の子らの脳天を打ち砕く。ここで、ヤコブから一つの星が進み出るというところに注目してください。これはイエスのことを指しています。イスラエルから一本の杖が起こり、これもイエスを指すメシアの称号です。ですからメシアが星としてここに挙げられているわけです。光り輝く明けの明星ですね。で同時にイザヤの14章の12節も参照していただいて、そこにも明けの明星という言葉が出てきます。アイザヤチャプター14 verse 12、イザヤ書の14章これはある意味偽りのメシア、反キリストの根ですね、サタンのことを言っています。1189ページ、明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。この明けの明星、これはイエスのことを指しているわけじゃなくて、むしろサタンのことを指しています。悪魔ですね。堕落する前の光の御使い、明けの明星と呼ばれているわけです。ラテン語ではこれをルチファーと言います。天使も星というふうによく旧約の中では表現して、されて、輝く存在というふうに言われるんですけれども、中でもルシファーは、特別な星であったと。光の御使いとしてミカエルに並ぶような大天使であったと、天使長と呼ばれるような存在であったということが言われているんですけれども、そういう光の御使いなので、堕落した後もですね、光の使いに変装することができます。まるで神であるかのように、まるでイエスであるかのように、まるで神のメッセンジャーであるかのように変装することができます。そのことを私たちは聖書から教えられていますから、気をつけなくてはなりません。反キリストもキリストに反対するもの、正反対なものというイメージを持ってしまうかもしれませんが、反対ではなくて取って代わる、 そういうメシアですね。英語ではアンタイクライストと言います。アンティという言葉がありますね。アンタイはアンティという言葉で、これは反対、対抗するという意味だけじゃなくて、取って代わるものと、ですからまさにキリストに取って代わるようなものが、すべて反キリストであって、それが悪魔由来のものだということです。それらと区別するようにして、22章の16節ではあえて輝く明けの明星である、ただの明けの明星ではなくて輝く明けの明星であると強調しています。他にも明けの明星と呼ばれるものがあったとしても、他とは比べられない、特別に輝く存在です。ですから、騙されないように、気をつけていただきたいと思いますね。悪魔は輝く明けの明星ではありません。明けの明星のようにしてあなたに近づいてくるかもしれません。この世の栄光映画を見せて、何かそこがきらびやかに見えるような、うっとりするような、魅力的で魅惑的で、つい手が出てしまいそうな、そんな存在として近づいてくるかもしれません。まさにこれが光だとあなたに錯覚を起こさせるわけです。これが希望だと、これが救いだと、これが私にとって本当に必要なものだと、そういう騙し事をですね、巧妙な形で、あなたに迫ってくるわけです。誘惑してくるわけですね。でも、彼は暗闇では輝きません。彼は闇のものですね。ですからあなたはそのまま闇に落ちていきます。一方でイエスは輝く明けの明星ですから、あなたをそのような闇から救い出してくださいます。もう闇のものではなくなるんですね。そこは大きな違いですので、それはあなたを光に導くのか、それとも闇に導くのか、それによってあなたは本物のイエスかどうかを判別することができます。イエスという名前を使っても騙されてはいけません。キリスト教系の異端だけじゃなくて、キリスト教会の中にもですね、イエスという名前を語る偽物がいっぱいいると言ってるんです。主の名を語って予言をする者たち、主の名を語って癒しを行う者たち、主の名を語って奇跡をたくさん行う者たち、イエスの名前を使って悪霊を追い出すような人たちも教会と呼ばれているその中に存在しています。でもそれは名を語るだけで、イエスのしもべではありません。イエスと関係のある者たちではなくて、イエスが全然知らない者たち、むしろ悪魔によく知られている悪魔の手下たち、偽クリスチャン、偽牧師と呼ばれるような人たち、気をつけていただきたいと思いますね。黙示録の7つの教会の中にもそのような、悪魔の王座があるような、そういう教会がある。世の割には、悪魔が巣を作るような、教会、からし種がアブノーマルに不自然に成長するような巨大な教会が乱立するようになるという予言を私たちは教えられていますから、見分けていく必要があります。で、次に22章の17節、こちらはですね、ちょっとあと10分では厳しいかなと思います途中で終わってもいいんですが、なんとなくちょっと中途半端に17節を途中で切ってしまうのももったいないと思うので、今晩はここで止めます。16節までということにいたしますので、いつもちょっと超過してますから、たまには10分ぐらい早く終わってもいいかなと思いますけれども、改めてですね、イエス・キリストがどのようなお方か、黙示録というのは本当にイエス・キリストの真の姿を暴露する、暴露本であるという言い方をして皆さんに紹介しています。ですから黙示録がいかに重要かということ、聖書全体のテーマであるイエス・キリストを、 非常に、正確に、私たちが天国で知るようになるイエスの姿をあらかじめ伝えてくださっており、伝えているわけですね。福音書のイエスとはまた別の姿です。栄光のキリストとして、神の御座におられる子羊として、描いていますので、天国に私たちは今日々近づけられているんですけれども、そこに行って目の当たりにするイエスの姿をあらかじめ黙示録で、知ることができるのは本当に幸いなことです。ますます私たちは天国に行くことを楽しみにできますし、まあ、良い意味でですね、天国に行ったら本当に黙示録に書かれた通りの方だという感動と、それ以上のお方だという、驚きですね。それに私たちは圧倒されてひれ伏して、またイエスを褒めたたえずにはいられなくなるという、そういう楽しみが、将来天国において、用意されておりますから、まあ、この学びが、まあ、近く、終わってしまうと思うんですけれども、まあ、その前にもしかしたら敬意されるかもしれませんし、その前に私たちは何らかの形で、死んで天に召されていくということもあるかもしれません。まあ、どちらでも構いませんが、私たちはイエス・キリストに出会うようになります。その時に全然イエスのことを知らなかったということじゃなくて、本当に、聖書から、学んだ通りの、お方で、それ以上の想像を絶するお方だということを、知っていくというのが、まあ、私たちが今ここでなすべきことです。永遠の命をいただいているのはイエスを知るためでもあるわけです。でも、地上にいる間にはなるべくイエスを知るだけでなく知らせるという必要もありますね。知らせるためには当然のことながら知る必要があります。知らないから伝えられないんです。イエス・キリストのことを明かしするというのは私にはちょっと難しいことです。そう感じている人の大半はイエスのことを知らないからです。伝え方がわからないんじゃないんです。伝えるお方をあなたはまだそんなによく知っていない、個人的に知っていないから伝えるのにちょっとためらってしまうだけなんですね。口下手だからじゃないんです。人が苦手だからじゃないんです。人前で上がっちゃうからじゃないんです。性格がこうだからとか、対人恐怖症だからとか、そういうことじゃないんです。もしあなたがイエスを個人的に知っているならば、あなたは何のためらいもなくイエスのことを自分の言葉で伝えられます。自分の命の恩人のことです。自分が最も愛する方です。自分が最も敬愛するお方です。最も頼りになるお方です。その方のことを黙っているということはできないはずですね。でも知らなければ難しいです。分かってもらえそうもないからちょっと伝えるのは、なんか伝えても逆に反発されそうだからといってためらっている人もいると思いますが、そんなためらいも無用だということを今日お伝えしました。あなたはイエスの名前でそれをするんです。イエスの権威によってそれをするんです。あなたがどう思われたって関係ないんです。あなたの力量が試されるんじゃないんです。試されているのはイエスの権威と力です。神の言葉は生きていて力があります。ですからそのことをあなたが信じて伝えるかどうか、そこにかかっています。個人的にイエスを知るということ、そして神の言葉にはそのような権威があるということ、神の御心を成し遂げるまで無駄に帰ってくることはありません。御言葉が、無駄になるということ絶対ないんです。種まきをしてください。必ず聖霊が働いて、その人の魂を捉えてくださるということ、あなたが体験しているわけですから、そのことはあなたの愛する者たちにも必ず当てはまるということを信じてほしいと思います。そう信じるならばもうこれ以上ためらう必要はないと思いますから、ぜひなすべきことをこれからも、続けて、いただいて、 続けている人も、ますます熱心に続けてほしいと思いますし、まだ伝えていない人もいっぱいいると思います。同じ人にばかりずっと伝え続けるということは、ないと思いますが、なるべくたくさんの人、一度も伝えたことがない人見つけてください。身近にはたくさんいるはずですから、そういう人たちに、もっともっと広く、伝えることにもですね、心を砕いていただいて、イエスの前に立ったときに、喜んで、褒めていただけるように、よくやった、良い忠実なしもべだと、すべての機会をイエスのことを証しするためにあなたは用いることができたと、そのことをですね、褒めて、いただけるならば本当に幸いなことです。あなたの報いは計り知れないものがあります。では今日はこれで終わりにさせていただきます。お祈りして閉じさせていただきます。天の父なる神様、今晩また黙示録を通してあなたの愛する一人子イエス・キリストの本当の姿を、また垣間見ることができましたことを心から感謝いたします。私たちはイエス・キリストによって見出され、救い出され、そしてここに召し出されております。どうか自分が何のために地上にとどめ置かれているのか、人生の意義を、目的を知って、それがあなたの栄光を表すものであることを確信して、どんな反対に遭おうと、迫害に遭おうと、負けずに恐れずに、あなたの力を、権威をいただきながら実行していくことができますように、前進していくことができますように、どうか一人一人を勇気づけてください。また教会につながることの大切さも改めて教えられました。今晩ここに来ることができた一人一人はそのことを十分分かっているかと思いますが、ますますイエスを愛し、またその花芽である教会も愛することができるように、互いに愛し合い、教会から少し距離を置いてしまっている人たちや、また教会に属していない人たち、またイエスを知らずに救われていない者たち、そんな彼らにも目を留めて、イエスの元へと引き寄せることができるように、イエスを紹介し、自分がよく知っているお方として話すことができますように、私たちを用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。